本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働き7章第7章8節から16節、使徒の働き第7章8節から16節。使徒の働き第7章8節から、また神はアブラハムに割礼の契約をお与えになりました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました。族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプトの王パロの前で恵みと知恵とをお与えになったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じました。ところがエジプトとカナンとの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの人たちには食物がなくなりました。しかしヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、初めに私たちの人たちを遣わしました。2回目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らかになりました。そこでヨセフは人をやって、父ヤコブと75人の全親類を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの父祖たちも死にました。そしてシケムに運ばれ、かねてアブラハムがいくらかの金でシケムのハモルの子から買っておいた墓に葬られました。第7章に入りまして、ステパノがですね、当時、イスラエルの中で支配的であった神殿礼拝主義、神殿礼拝というものは絶対的なものではないのだということを、この彼は語ったもんですから、ですから彼はですね、サドカイ人たちだけでなく、パリサイ人たちからも訴えられて、そしてこのサンヒドリンの中で、裁判を受けるということになったわけです。ここで彼が、語ることはですね、彼らが絶対視していた神殿礼拝主義というものが、神様との関係において私たちが持つことができる根本的な原理ではないということを語るわけです。それはどういう方法によって語ったかというと、神様がアブラハムを選ばれて、アブラハムにご自身を表したところからこう語り始めるわけです。そこのところから解き始めるということは、歴史を振り返ることであるわけですけれども、歴史を振り返ることによって礼拝の民がどのように生み出されたのか、彼らにとって神様と共に歩むということはどういうことだったのか、礼拝をするということはどういうことだったのか、神様が彼らに与えられた礼拝の祝福とは何だったのかということを語るわけです。そこにはですね、神殿がなければ、ある一つのところに決まった場所に行かなければ礼拝をすることはできないという考えはそもそもなかった。神様が人間を礼拝者としてお導きになるときに、ある場所に行かなければ礼拝できない、ある方法を取らなければ礼拝できないということはないと、神様がご自身を表されたところがアブラハムにとっての礼拝の場所となり、またアブラハムが移り住んだところが礼拝の場所となった。それと同じように、またここでヤコブと、そしてその子供であるヨセフの孤児を引いてですね、まさに神様が彼らに言われたことは、私があなたと共にいる、私があなたと共にいるではないか、あなたがいるところが礼拝の場所となるのだということを神様が ヤコブとヨセフの生涯を通して語っておられるということを彼はイスラエルの人たちの前で証しするわけであります。8節にこう書いてあります。また神はアブラハムに割礼の契約を与えになりました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました。この訳はですね、ちょっと問題があると思います。新共同訳ではですね、こういうふうに訳してあります。そして神はアブラハムと割礼による契約を結ばれました。こうしてアブラハムはイサクを設けて8日目に割礼を施し、イサクはヤコブを、ヤコブは十人の族長をと、まあ、ギリシャ語ではそのように書いてある。でつまり、まあ、ここにちょっとあの新共同訳の例を書いておきましたけれども、あのギリシャ語で省略されているところは、イサクはヤコブを、ヤコブは十二人の族長を設けてそれぞれ割礼を施した、つまり割礼を施したところを含めて省略がされて、ギリシャ語で省略がされているわけです。だからあのイサクはヤコブに割礼を施し、そしてヤコブは十二人の子供たちですね、全員に割礼を施しているわけです。で皆さん、どうして神様はアブラハムと割礼の契約を結びになったと思いますか？神様はアブラハムと契約をお立てになったときに、自分よりも高いものがなかったためにご自身を指してお誓いになったと聖書は言っています。私は必ずあなたを祝福すると、一方的な祝福なんです。一方的な祝福です。割礼による契約を結ばれたというけれども、これはあなたが割礼を守るならば私はあなたを祝福するとおっしゃらなかったんです。契約の証として割礼を与えになったわけです。でどうしてでしょうか？私があなたと共にいて、私があなたを祝福するということを神様がそれをご自身の名誉にかけてご自分の御名によって約束なさった、それを、でもそれは約束なさったということは、アブラハムが、そしてその子供たちが自分の体にその印を得ることによって神様が約束してくださったということを思い出すためなんです。ヤコブもそうですけども、ヨセフもそうですが、その後約束の地から違うところに出ていかなければいけない。このことは後で見ますけれども、今日学ぶところでありますけれども、神様がアブラハムに約束なさった場所ではない場所に出ていかなければいけない状況に彼らは追い込まれていくわけですね。だけど自分の体に与えられた印を見るたびに、毎日見るわけです。そのたびに神様が約束してくださったことを思い出す、そのための割礼の契約なんです。だから割礼を受けたら私はあなたを祝福するよというふうに神様はおっしゃらなかった。一方的に私はあなたを祝福するとおっしゃったんです。あなたはの名は祝福となる、あなたを通して世界の諸部族は、すべての者たちは祝福されるのだとおっしゃった。でその証しとして契約、証しとして割礼をお与えになる。しかしもしこれがですね、逆になってしまって割礼を受けるならば、割礼を受けてユダヤ教徒になるならば神様は自分を祝福してくれるとかっていうふうに思うならば、それは全く考え方逆であるわけです。キリスト教になって、キリストの福音になってですね、神様の契約の印は洗礼という形になって受け継がれたという形でキリスト教会では理解しているわけですけれども、これも同様です。 もし洗礼を受けるならば神様が私たちを祝福してくれるというふうに思うならば、それは全く逆です。神様が私たちを祝福してくださって、私たちにあふれる恵みと罪の許しを与えてくださって、永遠の命を私たちの中に住まわせて、聖霊を私たちのうちに住まわせて祝福してくださる。私たちがいるところが聖霊の場所である。私たちがいるところが礼拝の場所となるということの証として洗礼を私たちは与えられるのです。先週もお話ししましたけれども、パウロは洗礼すら相対的なものとして絶対に必要なものではないと考えていました。神様が私たち一人一人に現れて、私たちに聖霊を注いで祝福してくださる、これが全てであるのです。そのことによって初めて霊と誠による礼拝が私たちに可能となっていく。ステパノが命を懸けて語らなければいけなかったこと、告白しなければいけなかったこと、それは神殿礼拝主義によっては人間は救われないということなんです。神殿礼拝主義によっては神様の豊かな祝福を受けることはできないということなんです。神様が一方的に祝福してくださるから、神様が私たちに現れてくださって一方的に私はあなたを祝福すると約束してくださるから私たちは祝福されるのであって、私たちが行う宗教的な活動、それが私たちの祝福となるのではない。ステパノが命を懸けて告白しなければいけなかったことはこのことでありました。先ほど、創世記の第28章をご一緒に読みました。もう一度見てみたいと思います。ヤコブはですね、双子の兄エソーに父イサクからの財産とですね、それから神様の祝福が、自動的にいくということがもうどうしても我慢ならない人間でありました。それは言うならばですね、もう本当に高慢ですね。もう高慢の一言に尽きる。ヤコブっていうのは高慢な人間であったわけです。でかといって兄と戦ってですね、兄を押さえつけるだけの体力がもうないわけです。兄はもう非常に体力は優れた人でありました。後に自分の軍隊を持つことができるような、そういう将軍になることができるような王になるような人だった。だけどヤコブはうちの中にいてですね、お母さんと一緒にお料理をするのが好きなね、そういう男の子だったわけです。お母さんにべったりくっついてる。それでそのくせに高慢なんです。お兄さんに祝福が行く、お兄さんに財産が行くことはどうしても我慢できない。だからもうなんとか騙し討ちにしてですね、そして兄の弱みを嫁につけ込んで、そして祝福を横取りしよう、財産を横取りしようというのがヤコブだった。人間的にどうだったか、もちろんエソーにも問題があった。祝福、長子の権を軽んじるというような、そういう問題もエソーにはあった。また一時期のですね、腹が減ったらその時の、腹を満たすために大事なものを手放してしまうという、そういう愚かなところがエソーにはあった。だけどヤコブも悪かったんですね。どっちが悪いかって言ったらどっちも悪い、まあ、そういう兄弟であったというふうに思われます。だけどそこで祝福と家督の権をですね、横取りしたヤコブを神様は祝福なさるんですね。 ヤコブはお兄さんからいずれ殺されるということを感じて、そしてこうシリアの方に、アラムの方にこう逃げていくわけですが、その途中でですね、ルズというところで一晩、夜を明かすことになりました。野宿です。その時に神様が彼のところに現れたというんです。神様の父イサクに与えられた神様の祝福を横取りして、また家督の権を横取りした、そのことによっては彼は自分が本当に神様からの祝福を得ているという確信を得ることはできなかったと思います。お兄さんに殺されるかもしれないという恐れの中で彼は逃げ出して、そしてこのルズで一夜を明かしたときに、神様ご自身が彼のところにやってきて祝福の約束をしてくださった。それが彼を一生の間導く力となるのです。神様が彼のところに直接現れて声をかけて祝福してくださったことが彼の力となったのです。何とおっしゃったか、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻す。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないとおっしゃった。こういうふうに約束していただいたヤコブは、そしたらそこで人格が一変していい人間になったかというと、全然そうじゃないんです。全然そうではありません。おじさんのラバンのところに行って、まあ、いろいろラバンに意地悪をされてですね、騙されて、苦労するわけですけども、また、ラバンのところではまた命が危ないと思ったらですね、自分だけがこう財産が増えるような格索をしてですね、自分の財産を増やしていく。そして命が危なくなったと思ったらまたそこで夜逃げをする、そういうのがヤコブであったわけです。神様の祝福の約束を受けたからといってすぐに人格が良くなってですね、そして礼拝者として完成されていったかというと、全然そんなことはなかった。それがヤコブでありました。だけどそういうヤコブに、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブがいるところが神様がいるところとなるんだ。ヤコブがいるところが神様がいるところとなる。そういう約束をしてくださった。宗教というものが人の営みとなった時にはどういうことになるかというと、あそこに行かなければ礼拝できない、ここに行って礼拝したら神様は祝福してくださるというふうになっていく。だけど神様がアブラハムに約束なさったこと、ヤコブに約束なさったことは何だったかというと、あなたがいるところが私がいるところになるんだってことだった。この後、ヤコブはですね、ヨセフに、呼ばれてエジプトに下ることにもなりますけれども、その時にも神様はまたヤコブに声をかけておられるんですね。その46章にこういうふうに書いてある。なんておっしゃってるか。ヤコブはやはりエジプトに下ることについての不安があった。 イサク、またその父であったアブラハムが居留していたベールシェバに立ち寄った時にですね、エジプトに行く途中立ち寄りました。その時に神様は夜幻の中でイスラエル、ヤコブに言われました。ヤコブよ、ヤコブよ。彼は答えて、はい、ここにいます。すると主は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身があなたを再び導き上る。ヨセフの手があなたの目を閉じてくれるであろうと。私があなたと一緒に行くと約束してくださっている。私たちがここにいるから、いや、ここにいるからじゃない、私たちがどっかに行ってもう決まったある礼拝の場所に行くから、神様が私たちを祝福してくださるのではないのです。私たちがいるところが、私たちが行くところに神様が一緒にやってきて、私たちを礼拝者として導いてくださる。ここに神様の方法があるのです。もし私たちがあそこに行ったら信仰が分かるようになる、あそこに行かなければ信仰は分からない、分かるようにはならないと言われるときに、そうではないということを聖書は言っているのです。そのことをステパノは命を懸けて語っているのです。ちょっとこういうことを言うと語弊があるかもしれないけれど、よく私は若い時言われました。やっぱりイスラエル行かないと、イスラエル行かないと信仰わからないよ。本当によく言われました。そんなことはないんです。ないのです。これはっきり言います。そんなことはないのです。私たちがいるところが神様がいてくださるところなんだ。私たちがいるところが、そこを礼拝の場所とするのが神様の御心であり、聖霊の働きであるということを新約聖書ははっきりと述べているのです。そしてそのことをステパノは命を懸けて証ししました。ヨハネの福音書の4章にですね、このように書いてあります。これはイエス様がサマリアを通った、スカルを通ったところですけれども、これはこのスカルというのは、ヤコブがですね、おじのラバンから逃げて帰ってきた、で居留した場所であります。そこにイエス様は、サマリアを通った時に、そこで旅の疲れを覚えて、スカルの女に水を飲ませてくれというところから信仰談義が始まって、そしてこの 女の人の目を開かれていく、この人の中に礼拝者としての実存を与えようとなさった、そのところであります。この女の人がイエス様に言いました。先生、私はあなたのことを預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方が礼拝すべき場所はエルサレムだと言われる。するとイエス様は彼女に言われました。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来る。救いはユダヤ人から来るのですから。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない。イエス様おっしゃった。霊と誠による礼拝が与えられる。で、霊と誠による礼拝が行われる時がやってくる。今がその時なんだ。
私たち一人一人に聖霊が与えられるときに、霊と誠、霊の現実において礼拝する、そういう時がやってくる。私たちに聖霊が与えられるときにですね、私たちはどこに行っても、どこにいても決して否定することな、ことのできないイエス様の御霊が私の中にいらっしゃるということがわかる。神様はアブラハムとその子孫たちに割礼の契約を与えなりました。それは自分の体に触れ、自分の体を見るときに、確かに神様が自分を祝福してくださったのだ、約束の地に戻してくださると約束をしてくださったのだということを確認するための割礼の契約であった。しかし今、聖霊として私、イエス様が私たちの中にやってきてくださるときに、この肉の上に何らかの印を得ていなくても、決して否定することのできないイエス様がこの中に住んでくださっている、私たちがいるところにイエス様が共にいてくださるということが、このことによって私たちが本当に確認し確信していくことができる、そういう導きを与えくださっているのであります。パウロはこのことについてコロサイ人への手紙でこのように告白しています。それは神の奥義だというふうにパウロは言っていますが、コロサイ人への手紙1章26節、これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。そしてその奥義とは何か、この奥義とはあなた方の中におられるキリストだ、この奥義とはあなた方の中におられるキリストだとパウロは告白しました。これこそ栄光の望みである。信仰の奥義、礼拝の奥義、それは私たちのうちにおられるキリストであります。どの場所に行かなければ礼拝することはできないとか、どの教会に行かなければ礼拝、真の礼拝をすることはできないとか、そういうことはないのです。私たちのうちにおられるイエス・キリストが、私たちがいるその生活の場所を礼拝の場所としてくださる。ですからどうぞ私たちのうちに入ってきてくださった、住んでくださっているイエス様に、主をどうぞ私たちの中であなたが強くなってください、私たちがいる場所をあなたの礼拝の場所としてください、そのように祈りながら生活をしていきたいと思うのです。そしてもし皆さんの中にイエス様が自分の中にいてくださるということがわからない、聖霊が私たちの中に住んでくださるということがわからないという人がもしいるならば、ぜひ心の中で強く祈っていただきたい、また声に出して強く祈っていただきたい、キリストの御霊よ私の中にやってきてくださいと、キリストの御霊よ私の中にやってきてください、私のこの体を、私のこの心をあなたの神殿としてください、私がどこに行ってもあなたが共にいてください、私がいるところをあなたの神殿としてください、礼拝の場所としてくださいとお祈りしていただきたいと思うのです。ご一緒にお祈りをしましょう。主イエス様、尊い御名を褒めたたえます。あなたは私たちがどこにいても、どこに行っても私たちと共にあり、また私たちの中に住み、私たちがいるところを礼拝の場所としてくださることを心から感謝いたします。天皇お父様、 私たちはそのことを本当に心に覚え、自分の生活の場所、仕事の場所、そこで本当に祈るものとなることができるよう導いてください。天のお父様、そして生活や仕事の中であなたに向かって呼びかける時と、その場所をあなたがお与えくださいますようにお願いいたします。一人でになることが難しい、そういうことを感じていらっしゃる方もいると思いますが、道を歩く中で、廊下を歩く中で、また一人になれる小さな時間の中で、天のお父様、あなたご自身が私たちの中にあなたご自身を表し、光を照らし、天のお父様、その場をあなたの礼拝の場所として祝福してくださいますようにお願いいたします。天のお父様、ステパノが命を懸けて語ってくださくれたそのあなたの祝福、私たち本当にそれをこの生涯を通して体験し、インマネルの神、あなたが共にいてくださる、そのことを本当に生涯をわたって体験していくことができますように導いてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。